今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。微笑みトーク、毎月第2の火曜日は微笑みボックスです。今日もお耳にかかれました。ありがとうございます。スタジオにたくさんのおはがきやメール、お便りを持ってきています。本当にこの時間はウキウキするように私も楽しく思っています。いつもありがとうございます。神戸の愛さん、ありがとうございます。まあ、ほとんど匿名ハンドルネームでお名前をお呼びしています。ご無沙汰しています。ああそうでしたか。クリスチャンではありませんが、毎週ありがたいお話に感謝していますといただきました。今日もお聞きですか。ありがとうございます。こちらは封書で山口県のやはり愛さんいただきました。お久しぶりですね。お元気ですか、熊田奈美子さん、ということでいただきまして、放送頑張ってくださいね。はい、頑張ります。ありがとうございます。プレゼントも希望します。奈美子さんの声って素敵ですね、って書いてくださいました。また最後に、また書きますね、とカードをいただきましたので、愛さん、続けてのお便りもお待ちしています。プレゼント、届きましたでしょうか。その他にも、様々な地域の方から、様々なお声をいただいていますが、この微笑みトーク大好きの、大阪の K さんからは、微笑みバースデーカードのお申し込みがありましたのでお送りしました。そうしましたらちゃんとお返事が来ました。ありがとうございます。綺麗なバースデーカードをお送りいただいて本当にありがとうございました。すごく嬉しいです。私のお部屋のガラス戸の本棚の奈美子さんコーナーがより華やかになりましたということで、どうもお部屋になんと私のコーナーを作ってくださっているという素敵なリスナーの方でいらっしゃいます。書いてくださった微笑みバースデーカードいっぱい飾ってあります。とても綺麗なコーナーで私の部屋の一番の見どころです。そうですか、ありがとうございます。まだまだいろいろありますが、ということですが、実はまだまだ書いてくださっているんですが、ちょっとね、Kさんは、事故に遭われたんですが、おかげさまで、体の痛みはほとんどなくなり、リハビリには一週間に一度行きますが、随分楽になりました。ということで、ほんと、おばちゃんからおばはんへの過渡期の私ですが、ということですが、若作りして頑張ろうと思っています、ということですね。奈美子さんも風邪ひかないようになさってください。はい、ありがとうございます。Kさんが本当に嬉しい微笑みバースデーカードのお礼のメールをくださいました。これからも番組聞いてくださいね。ありがとうございます。その他にも様々な放送局でやっていますので、それぞれの放送局からいろいろなお声をいただいています。例えば、キリスト教放送局の FEBC では、このコーナーの番組 CD プレゼントをいつもしています。で、この大阪の、H さん、男性の方ですが、先日は奈美子の微笑みトークの CD をプレゼントしてくださり、ありがとうございました。またおはがきをいただきました。毎回楽しみに番組を聞いています。ということで、山下先生の聖書を開こう、聞いててくださるんですね。こちらの方は、茨城放送です。茨城放送は毎日メッセージをお届けしています。そのつくば市の、愛さんです。毎朝聞いています。悩み、苦しみは人生につきものですが、イエス様の御言葉をかみしめて、前向きに生きていけます。とあります。愛さん、今朝は、そう、私もこの番組やってるつもりになっちゃいますね。今いかがでしょうか。どうぞ毎朝聞いてくださってるっていうことですね。私も時々リスナーの方々に手書きで、お一人一人にお返事書くときもあります。こちらは、月刊誌の方の微笑みの、ではなくてボックスの方にちょっと掲載させていただいたおはがきですね。山下先生のお話、とてもわかりやすく、心の芯に届き、打つものがあり、感動を持って接し得てます。 とても嬉しいですということで、リジョイスの聖書日課をご希望でした。ね、大阪の方ですね。M さんありがとうございます。まあ、微笑みトークではちょうど第一に、ちょっと前ですけれども、まあ、東日本大震災5年目ということでお話を伺いましたね。そのことでも本当にいろいろと感想をくださいました。ありがとうございます。さあ、こんな風に、この微笑みボックスに様々なメールやお便りをいただいています。この方は楽しいですね。やっぱりラジオがいいですね、っていうハガキですね。ネットも利用していますが、やっぱりラジオがいいですね、っていうおハガキですね。はい。はい、ありがとうございます。もう様々ありますが、どうぞ今お聞きのあなたもメールやお便り、ご遠慮なくお寄せいただけたらと思います。心からお待ちしています。さて、今年からちょっと後半はちょこっと言葉のレッスンを始めまして、今日はちょこっとレッスンの4回目となりました。毎回ちょっといろいろご感想をいただいたりしていますが、あるリスナーの方は、なんか放送部だったということで、この間のラリルレは大変良かったというようなご感想もいただいてありがとうございます。今日もちょこっといろいろ考えようかなと思うんですが、まあ、美味しいチョコをいただくように、と数年前お話しした言葉のレッスンを今年は月1回で再開しています。まあ、前回実は挫折しちゃったんですよね。張り切って毎週やってみたんですけど、結構大変で、途中で、消えてしまいました。で、ずっと心にかかっていて、どっかでまたお話したいなと思って月1で再開しています。まあ、大体3ポイントぐらいでお話ししているんですが、まあ、楽器である自分の体、まあ、神様がくださっている、オンリーワンボイス。この自分の体のトレーニングですよね。まあ、腹式呼吸というのはとても有名で、皆様は健康のためにやってらっしゃいますが、まあ、そういう楽器である自分の体のことを意識する。それから次に、この日本語の、まあ、音声表現にはいろんなルールがあるんですね。で、この言葉の決まりを知らないと、なんて言うんでしょうね、間違って聞こえてしまうっていうことが起こってしまう。この、言葉の決まりもちょっと意識してみませんかということで、ちょっと前は同音異義語っていうのを考えました。それから3番目に、まあ、先月ちょっと考えましたけど、やはりよく伝えるためには滑舌も大事、声の大きさもまた分量も様々大事ということで、まあ、表現の技術をどう磨いたらいいかということもちょっと考えながら進んでいこうかなと思っているんですね。でも今日はちょっとまた違った方から、この間声のことで嬉しいことがあったのでお伝えしようと思っています。スタジオから帰るときに、まあ、途中で乗り換えるんですが、本屋さんの隣を通ることがあるんです。そしたらそういう、こう、ブームっていうのがあるんでしょうか。私の本棚にももうたくさん並んじゃったんですが、正しい日本語でお話ししましょうというような種類の、すごく高い本とすごく安い本が並べて置いてありました。で、こういう本が出ているとどうしても買いたくなってしまうんですが、どこまで行ってもこういう本は繰り返し繰り返し出版されるような気がします。まあ、4月になって、緊張しながら、新しい環境に入られたリスナーの方々もたくさんいらっしゃると思います。新しい学校だったり、まあ、大学生活が始まったり、それから、例えば、新しい会社に入られた。で、営業に回されたっていう方が、さあ、どうしよう、お客様に対応するときに、変な日本語使ってたら、ちょっとみっともないかなって思って、やっぱり正しい日本語を学ばなきゃと思って、昨日のね、ちょっと見かけた本を買ってらっしゃるかもしれませんよね。どんな言葉遣いをしているか。これは結構私たちの印象を決めてしまうようです。敬語というのもとっても難しいですね。相手よりも自分に使ってしまったりする間違いがありますよね。さて。今日は以前ある新聞の投稿にあったお話なんです。私の まあ、パートナーのふるさとが山口県なんですが、その山口県からの同行だったので、とてもまたその印象に残ったっていうこともあるんですが、60代の息子さんが90代のお母様の介護をしてらっしゃるっていう投稿でした。それで、特別老人ホームにいらっしゃるんですが、手足の不自由な、呼びかけにも応じない93歳のお母様ということでした。でも子供として何かできることはないかといつも思い巡らしていらっしゃったそうです。で、最後まで残っていると聞いた聴力にかけてみようと思って、童謡や小学唱歌のカセットテープをかけてみたんだそうです。そうしますと、お母様が聞き耳を立てていらっしゃって、やがてまぶたにうっすら涙が浮かんできたそうです。で、ところがですね、驚いたことに、同室のおばあちゃんが、まあ、その別のベッドの方が突然、うおーんと泣き出してしまったんだそうです。で、何か異変が起こったと思って、すぐに介護の方に連絡を取ったそうです。理由をいろいろ聞かれて、おばあちゃんは実は歌が好きで、感激してしまって泣いてしまったんだそうです。ですから、いい歌はいつまでも人の心を打つものだということが、本当に分かったということで投稿してくださったんですね。で、まあ私もパートナーのふるさとが、ちょうど山口県ですので、この間行って、やっぱり同じような状況の、まあ80代の、もう90近い、母親のところに行って、まあ行ったんですが、ああ、そこで好きな賛美歌を歌ってあげればよかったって、このお話を聞きながら思ったんですね。で、そう、おばあちゃんだったらどんな童謡を喜ぶかしら、私が歌ってあげたらどうかしらと思って、そう、瀬戸内海の海を、ね、とても美しい海を見るわけですから、みかんの花咲く丘なんか、どうでしょう、と思いました。今度行ったら歌ってあげようかなと思います。この、お隣のベッドの方が、そのテープの、まあ、小学唱歌とか同様だったんですが、もう感激して大声で泣き出したということは、どんなにか嬉しかったんだと思うんですね。で、この息子さんきっとそれからは、お話を しながらもこのお歌を歌うということを、ベッドのそばでずっとしてらっしゃるんじゃないかなって想像しています。私もそうしてみようかなと思っています。まあ、オンリーワンボイス。これは神様がくださったその人だけの素敵な声です。その声を磨きながら歌声を届ける。それから素敵なポエムを届ける。これはいいことですよね。温かな言葉を私たちは届けられたら、本当に神様と周りの人に喜んでいただけるのじゃないでしょうか。あなたの思い出の賛美歌なんでしょうか。お互いに賛美歌のプレゼントをしてもいいですね。私も思い出しました。今は天国に行った入院中の N さん。そばでみんなで手話ではアイスを歌いました。今日の微笑みボックスちょこっとレッスン、いかがでしたでしょうか。ではプレゼントです。毎月第2の火曜日はこのナミコの微笑みトークの番組 CD、 その月全部が入っています。この CD をなんと全員の方にプレゼントします。どうぞこのチャンスにあなたも申し込んでください。 CD になっていると車の中でも聞けますよね。いろいろな方が結構申し込んできてくださっています。どうぞ、微笑みトークの番組 CD プレゼントです。お申し込みください。それからあなたの家の近くの教会のご案内はいつでもしています。どうぞ最寄りの駅を書いてお便りください。それからこの番組では微笑みホットラインをしています。毎月第2の火曜日の夕方5時から6時、電話の前であなたのご相談を待っています。どうぞご利用ください。番号は東京03-3292-7604番です。では郵便の宛先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。